それではナースに行くお友達は元気に行ってきてください。今日は創世記の22章に進みます。タイトルをご一緒に読んでいただけますでしょうか。親子で礼拝、もう一度お願いします。親子で礼拝。今9時15分からこの親子礼拝って2号館で持ってますけども、それ10時で終わりではないんですね。そこからここに移動して、まあ一応10時15分から主日礼拝ということになっていますけども、その親子での礼拝をそのまま続けていく。そして今ナースリーに来ましたけども、この親子が別れて子供が礼拝を終えてしまうのではなく、子供たちは楽しく仲良く遊ぶことを通して神様を礼拝します。そして私たちもここで御言葉をいただきますが、でも礼拝はここで終わるんじゃないんですね。私たちは家庭に使わされて、また職場や学校に、地域に使わされて、そこで使えること、愛すること、働くこと、また学生の方々は、今試験シーズンですけども、この勉強を学ぶことで、単にいい点数を自分のために取るんではないですね。神様の栄光を表すために、今私たちが与えられていることは何かを学ぶことであれば、その学び、もう数学とか理科っていうのは、神様がこの世界をどう作られたのかということですね。社会もそうです。神様がこの世の中をどのように歩ませられて、また人々はそれに逆らったり神様に立ち返ったりしているのかという、この社会歴史を学びますし、また国語とか英語とか言語というのは、一緒に神様を礼拝、私たちはやっぱり言葉を通して礼拝を捧げますし、また言葉を通してお互い愛を表していきますから、それがより豊かに上手にできるようにということを学んでいくんですね。私たちの礼拝というのはそのように続いていきます。この親子で礼拝、その親子礼拝という形も、これで約2年になりますかね。一昨年のちょうどこの時期からだったと思います。7月からでしたよね。このそれまではキッズ礼拝って長いこと十何年かやってましたけども、そこでは子どもたちはキッズ礼拝、またキッズのスタッフとか先生とかにはお任せして、親は親でその同じ時間に第一礼拝とかってこうやってました。まあ一緒に来て一緒に帰れるって、そういうことも利点としてありましたけれども、でも本当にこの一昨年ですね、大きな、まあそれも良かったんですけども、第一礼拝の方がむしろ人数が多く、ね、なって、盛んになってきたぐらいでしたけれども、神様ご自身が天の父と、そして子なる神御子イエス様が永遠にずっと一緒のお方なんですね。もう唯一十字架の上の数時間だけこの親子の断絶を味わわれた。その時に世界が真っ暗になったってありましたね。光あれと言われた世の光であるイエス様もその光を失ったかに見えた。こんなに親子が離れるということは、私たちは何か当たり前にもう慣れてしまっているかもしれません。でたまに親子で、会ったり、まあでも近づいても、まだこの心が離れていたり、そういうことがもう当たり前になってしまっているかもしれませんが、神様ご自身は親子はずっと一緒と、で飽きることが多分っていうかね、神様ないんですよね。もう離れたいとかないわけですね。ずっと一緒、そこに命が流れるからですね。夫婦の一致の中、そして親子の家族の一致の中に神様の命の祝福があるからです。まあ、それを表して味わって喜んでいくのが礼拝なのに、このわざわざ分けていたということは、まあいかがなものかということで、あえてこの親子礼拝という形で、今度は親たち、また子供も親子で、礼拝、親子礼拝のこの準備をしたり、賛美や祈りを導いたり、そして、ここでもこの大きな意味での教会家族が親子で一緒に礼拝するということをまた再開していきました。でもこれは親子一緒が回復されていくということを私たちは、 そうでなかったところからまた戻されて味わっていったわけで、とても尊いことだと思うんですね。じゃあ今日なぜこの親子で礼拝というテーマなのか。先週の21章ではようやく待ち望んだ息子が与えられ、神様の御言葉通りに、約束通りイサクと名付け、8日目に割礼を施して、一方でアブラハムとサラは喜んでいましたけども、でもしばらの祝いの後、イシュマエルがイサクをからかっていた、いじめていたようです。でサラがそのことで苦しんで、追い出してくれた、ハガルとイシュマエルを。アブラハムもそう言われて本当に苦しみました。本当に可愛いイシュマエルでしたから、今まで一緒に育ててきて自分の息子ですから。でも神様がサラの言うことを聞きなさい、ご夫婦が一つになるようにということを言われて、そこでも御言葉に従ったんですね。いや世の中では普通こうするだろうとか、アブラハムも検索してですね、みんなどうしてるって聞くんじゃないですね。神様に聞くしかないわけです、検索も便利です。でも時として私たちが神様に聞いていくのを妨げる、ことが ありますね。でも神様から言われて従っていきました。ハガルとそしてイシュマエルは今度自分のお父さんを、ある意味離れてしまう、失うという、そういう悲しみを味わっただけでなく、パンと水も尽きてもう食べるものはない、本当にもうここで死んでしまうという死を味わったんですね。もうあといつ死ぬか、それを待つばかりだ。でもとても見てられないからということで、ハガルは離れて泣きました。でも見つかるとして神様は言われました、あなた方も祝福しようと、そして主があなたの息子の声を聞いた、イシュマエルっていうの、そこから来てる名前ですね。このイシュマエルは一度もこの声を上げたとか死を呼んだとか叫んだとか書かれてないんです。でもハガルの声ではなくて、あなたの息子の少年の声を聞いた、神様は言われてます。そうなんですね。ですから私たちが、親が子供のために、家族のために祈っていくときに、本当に、その取りなしの祈りは一つも地に落ちることなく、その子供の声も神様は聞き届けてくださいます。そして一緒に神様に聞いていくも親子へと回復されていくんですね。ハガルが目を上げると井戸が見えました。命の井戸です。イエス様を表すキリストの井戸、そこから命の水、あふれる御霊をいただいて生きるものへと復活したんですね。アブラハムも実はこの井戸を失いかけていました。アビメレクのしもべたちに取られていたんですね。ハガルだけではありません。飲み水にこの危機があったわけです。でもそこで、神様の計らいで契約を結んで井戸を守り取り返すことができました。キリストの命の井戸と、また命の御霊の水、神様そのようにハガルや、あとアビメルクもそうですね、イシュマエル、異邦人である私たちもそうです、そしてアブラハムの家族も共にこの祝福し合い、神様のキリストの命の井戸と御霊を与えてくださいます。そのようにハガルとイシュマエルの親子のピンチがありましたけども、この次の22章、今週のところではアブラハム自身が、そして生まれた息子イサクがそこを通っていくんですね。22章の一節から、今日のところまではちょっと画像がいくつかありましたので、またしばらくもうなくなるかと思いますけれども、聖書に合わせてちょっと見ていきたいと思うんですね。これらの出来事の後ってあります。神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で 彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。そして三日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。さあ、アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取って取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そしてイサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ。一匹のお羊が角をやぶに、引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。そして主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う主の言葉、あなたがこれを行い自分の子自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは、次お願いします、若い者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。こうしてアブラハムはベールシェバに住んだという場面なんですね。まあ、このあとアブラハムのこの兄弟ナホルにも子供が生まれたという知らせが入ってきます。それでは御言葉22章の方を一応お願いします。さあ、試練という言葉が出てきました。先ほどのこの賛美でも一緒に感謝します、試みに合わせ鍛えたも主の愛をって言いましたね。試練というのは単なる試みではないですね。試練ですから、練というのは練習とか鍛錬の練、鍛えるということです。試みの目的は鍛えるためなんですね。チャレンジにどう応えていくか。この試練、ここで最初に出てきますけれども、出エジプト記によく出てくる言葉です。中には、イスラエルの民が神を試みたっていう、反抗したという、そういうところも出てきますけれども、でも多くは神様が御言葉にどこまで従うか。だってエジプトの奴隷生活から解放したのも神様を礼拝するため。神の御言葉に聞き従って祝福の命を歩み出すためですから、 じゃあそれが果たしてどうかということをテストされたんですね。まあテストが、好きな方いらっしゃいますか？テスト、はい、テストですね。私はね嫌いじゃなかったんですね。なぜかというとテストがないと勉強しないからなんですね。で、まあ、テストがあってもギリギリまであんまりしない方なんですけども、でもテストがあってるとこの結果が出ますよね。まあいい時とそうでない時とありますけれども、でもそこで、まあ、こういうところが弱いとか、こういうところは、十分この身になっているとかいうことがこう分かるわけですよね。まあ、別に学校の勉強の試験テストだけではなくて、私たちいろんなこのテストがあります。病院とかでも私たちいろんな検査、この間も私の年代の男性は今全国で風疹の予防接種をもう一度受け直すようにっていうことで黄色い封筒が来ましたよね。皆さんね。でその前に抗体検査っていうのをするんですね。風疹の抗体がどれだけあるか、十分にある場合にはこの予防接種追加で受けなくてもいいけれども、でもなければ、受けなければない。私は小さい頃2回も風疹をやってるんですね。2回あんまりやらないって聞くんですけども、でもお医者さんがおかしいな、でも2回目だねみたいなことを言われました。まあ、でもだからといってテストを受けないでいいって大丈夫だってことはないんですね。やっぱり受けたわけです。テストというのはそのように、自分を守り、また予防接種っていうのは、まあ、男性が受けるのも女性たちを守り、そしてお腹の子供たちを、次の世代を守っていくためなんですね。ですからテストによって私たちは、家族を、そして国を守って、いく。そのために私もこのテスト試練を受けるということがあるわけです。まあ、その結果今度お聞きに行きますので注射しなくて済むかもしれませんけれども、さあこの試練ですね、6節と8節に2回同じ言葉が出てきました。アブラハムとイサクはですね、2人は一緒に進んでいったって6節にありますね。そして、この親子で会話をした後、こうして2人は一緒に進んでいったってあるんですね。試練も1人ではないんですね、一緒に受けていく、そして一緒に乗り越えていく。1人でやった方が早いとか、ね、1人で、自分のこの家族や仲間をその試練などに合わせたくないと言って、じゃあ一人でやってしまえばいいかというと、まあ、世の中のいろんな仕事とか作業はその方がいいことがあるかもしれません。でも私たちは、まあ、いろいろなこう気づきとまた悔い改めの中で今年一年もあらゆるこの教会の奉仕であったり、いろんなことも二人ペアあるいは二人以上でチームで一緒にやっていこうということをこの春の総会でみんなで、アメンと言って選び取ってきました。時間はかかるかもしれない、また思うようにいかないかもしれない。二人で以上でやると、思っていることが一致しないことがあるわけですね。でもそこを一緒に心を合わせて一つとなって、時間がかかっても、一致して何かをやる、何かをやることも大事ですけども、そこで一致をしていくための時間ですね、そのプロセス、それが尊いわけですね。そこに命がある。先々週ですか、この命は一致、一致は命で、何人かの方にわけわからないと言われましたけど、私も全て分かってたわけではないんですけども、その週それを言えってこう神様から言われたんですね。でもそれから御言葉を読んでいく中で、あ、本当にそうなんだな。夫婦もそうだし親子もそうだし、一緒に進んでいく。神ご自身があえて一つとなっていつまでも一緒に進んでいくことを 選び取られて私たちにそう表されている方です。私たちもそうなってほしい。神と一緒に歩むこと、そして私たち同士も一緒に進んでいくこと。礼拝をしに行くといって、これまだ礼拝前だったかというと、もうこの2人で一緒に進んでいくっていうこと自体が礼拝なんですね。その試練テストも始まってますし、もうここでテストもうかなりの部分点を取ってるということなんでしょうね。さあ、一節のところに戻っていきたいと思いますが、この試練という言葉と、ここにですね、アブラハムよっていう神様からの呼びかけがありますね。皆さん、神様に名前呼ばれたことありますか？まあ、きっとこれから夢の中とか幻の中、あるいはいろんな形であると思います。また私たちは人を通して呼ばれたとき、それが神様からの言葉、啓示であることがあります。これだけこれまでもアブラハム、神様とやり取りをされしてきたアブラムでしたけども、実は名前を呼ばれたっていうのはこれまで一度しかなかったんですね。15章のところで、まだアブラムという名前の時に、幻の中でアブラムよ、で神様がこの契約の言葉を言われました。アブラハムってなってからは、この初めてアブラハムって言われたんですね。最初に言われた時も、私が示す地に行きなさい、あなたをって言われましたけども、その時は名前、まあ、別に初対面で神様がアブラムって名前知らなかったとか、そういうわけではないですけども、関係を深めていく中で、新約聖書にはこの今日の出来事を通して、アブラハムはヘブル書ですが、神の友と呼ばれるようになったってあります。関係を深めていく中で、私たちは名前で呼び合う。神様もご自分の名前は最初からは明かされませんでした。でも訪ねていった時に、このモーセに神様ご自身の名前を表されました。それまではアブラハム、イサク、ヤコブの神という、つまりあなたの家族の神、お父さんたちが礼拝してきた。そしてアブラハム、イサク、ヤコブの神というのは、アブラハムとイサクは一緒に礼拝をし、イサクとヤコブが、そしてヤコブ生まれた時まだアブラハム、はい、生きていたはずですから、お父さんおじいちゃんたちと、また子供孫たちが一緒に礼拝をした神ということですね。その名前を呼ばれました。この後で2回また名前を呼ばれたところがあります。これも特別なことを神様が言われる時です。モーセモーセとか、サムエルサムエルとか、ね、でもここに神様が、何かいつもとは違うな、特別なことがあるなということが、この名前のところから分かるんですね。じゃあ2節で神様何とおっしゃったか。あなたの子、あなたが愛している一人子イサク、単にイサクじゃないんですね。あなたの子、あなたが愛している一人子イサク、もう3つも形容詞がついていますね。それほどまでに本当に愛していることを私はよく分かってるよ。だからこそこのイサクを連れて、まずどこに行きなさいって言いました。モリアの地ってありますね。栃木県ですか、東北自動車道のね、途中にもありますけれども、それもここから来てるとも言われたりしてますけれども、茨城県ですね。そう、常磐道だ、常磐道だ、そうです、すいません失礼しました、茨城でした、そうです、茨城、ね、いろんなところにモリアってあるんですけれども、どこから来てるかってよくわからないんですね。でもここから辿っていくとここではないかって言われてますね。聖書でもう2回しか出てこないのでよくわからないんですね。この言葉もどこから来てるかっていうのははっきりしないようです。でもう一箇所出てくるのは、この、レス王記でしょうかね、歴代史かな、歴代史なんか、ソロモンの神殿を建てるときに、それが、モリアの山に、そこに出てくるんですね。でもそこからはっきり分かること、あ、これはエルサレムだということですね。エルサレムの神殿の場所だということです。まあ、モリアの地の、そこで神様が告げる一つの山といいますから、その地全体がモリアといって、まあ、その神殿の建てられる丘、山が、その場所だったのかもしれませんけれども、また遡ってエデンの地もここだとも信じられていますね、ユダヤ人たちには。 神様が皆を置かれた神様を礼拝していく、そして親子で礼拝していく。なぜ親子かというと、ここでアブラハムとイサクはそうですけども、ダビデが神殿の建設する道具と人を、また実際に神殿が立ってから捧げていく礼拝チームを整えましたね、準備しました。でも建てていくのはソロモンの世代でした。これは神様があえて親子で礼拝を、まあ、礼拝所の建設もそうです、礼拝をしていくということが現れているのではないでしょうか。アブラハムとイサクもそうです。イサクはたださっき泣きそうな顔でね、あのレコが映ってましたけども、でもイサクの献身礼拝でもあるわけですね。昨日あの、ユースクエイクにイスラエルから帰ってきてくれた、あの梶山優君がですね、1年ぶりに横浜に戻ってきて駆けつけてくれて、まあ、今週金曜日にもあのここで7時半からこの彼らの証の時がありますので、まあ、ぜひまた聞けたらと思いますが、まあ、本当にこうホームに戻ってきたという感じなんですね。そこでイスラエルどうでしたって言ったら、もういろんなこと報告あるはずなんですけども、お父さんに似てきたっていうことを誰かに言う、いやそうなんだ、みんなから言われるんだって言うんですね。お父さん、あの隣の教会の梶山牧師ですけども、彼はずっと日本にいたわけです。お父さんから離れたはずなのにお父さんに似てきた。でもこのモリアの地、エルサレムの都というのは、私たちが本当の意味でお父さんに似ていく、いやもともとこの父なる神、この親に似て作られたものがそこから離れてしまっていたとしても、その似姿に回復されていくところなんだなってのは私は本当に、思ったんですね。そしてイサクもお父さんの信仰を、単に自分が殺されかけたということではなくて、お父さんの信仰を受け継いでいく、もちろんアブラハムの血を分けた子供でもありますけれども、信仰の父アブラハムの信仰の子供にの似姿にされていくところであり、ソロモンがダビデの信仰を、契約を受け継いでいくところなんでしょうね。さあこのモリアの地に行って、彼を全焼の捧げ物として捧げなさい、アブラハムに命じられました。で、ロバに鞍をつけ、二人の若い者を連れてったって言うんですね。どうしてでしょうか。荷物がいっぱいあったんでしょうか。おそらくは、聖書では何か大切なことが起きたとき、証人が必要ですよね。証人は二人以上必要ですよね。二人の証人。そして、もちろん、まあ、一緒に礼拝をしに行くということもありますが、最後はロバと若者たちを置いてますから、でも必ず帰ってくると言って、そして礼拝を捧げて、死なずにというか、実はアブラハムとイサクが、死んで、でも新しい親子としてよみがえりの道をいただいて帰ってきたという、それを見届けていく証人として連れて行ったのではないかなと思います。彼は一緒に行きました。でここでアブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割ったってあるんですね。これ元々の言葉では焚き木というより木という言葉です。木、ね、そしてその木を、まあ、最後は最初ロバですけども、最後はイサクが担いで山を登っていく、モリアのエルサレムの丘を。これ何でしょうか。十字架のイエス様ですよね。父がその木を用意して、子がその木を追っていく。でもそれはイエス様最後に父との断絶を味わわれましたけども、でも見捨てられたのではなく、父が共に苦しまれ、その愛を表してくださった。親子の礼拝、ダビデもその神殿のレバノンの杉の木とかね、まあ、自分で切ったわけではないですけど、何十万という人たち、このレバノンから輸入して、そして木を、まあ、終わるというか用意しましたね。石も用意しました。そして息子がそれを使っていく、 ソロモンがですね、この親子で親が備えて子供が礼拝をしていく、一緒にしていく、この姿がここに見えます。4節、3日目ってあります。3日目って皆さん何の日ですか？3日目、ん、そうですね、よみがえりの日ですよね。まあ、これまでに3日目って出てくるのは、創造の3日目は、1日目が光あれと言って闇と光分けられまして、2日目が上と下の水を分けられましたね。そして空を作られ、3日目に今度は下の水を海と地、乾いた地、良い地に分けられましたね。良い地が作られる。そしてそこにこの種を持つ草木が、ね、命が芽生えていくというのが3日目です。3日目というのは良い地が備えられて、そこに命が宿っていく、この3日目。おそらくはこの前の章の話の続きですから、ベールシェバから旅立っていって3日目、まあ、エルサレムまで相当ありますけども、彼らは頑張って歩いていったわけですね。目を上げると、まあ、さっきもありましたね、遠くの方にこの山が見えた、まあ、山とは書いてあるんですね、その場所が見えたということです。で、若者たちとロバはここに残ってなさい、私はそこに行ってくる、ゲセマネのイエス様のようですね、また十字架のイエス様のようですね。弟子たちは、そこには行かないで残っていましたけども、でも何もしなかったのかではなくて、ペテロ、ヤコブ、ヨハネにここで一緒に祈っててほしいって言いました。彼らも取りなしに祈っていたんでしょう。アブラハムは今度は先ほどのようにイサクにこの薪を負わせて、そして自分は何を持ちましたか？二つのものを手に取ったってありますね。ん？火と、まあ、ここで刃物ってありますね。以前の訳では刀って訳されていたと思いますが、刀っていうとなんか日本刀とかサーベルのような長いものを想像しますけど、おそらくはもう少し短めの短剣、ナイフのようなものだったかと思います。この火と刃物を手に取った。この火って何でしょうか？まあ、礼拝するのにこの生贄を焼き尽くす必要がありますから、火が必要なんですね。でもここで親子一緒に二人で進んでいったとありますけども、父と息子だけではないんですね。もう若者たち、ロバはいませんけれども、二人だけかというと、父なる神と子なる神イエス様と聖霊なる神様イエス様は、聖霊と火のバプテスマを私たちに授けてくださると、この日は神の霊、聖霊様を表しているのではないでしょうか。神様のその三位一体の神様の礼拝がここに現れています。まあ、イサクは途中で話しかけてるんですね。お父さん、なんだ我が子よ。まあ、羊が全焼の捧げ物、これまでも礼拝をしていた礼拝者親子でしたから、羊がいつもあるわけですね。でもそれはどこにあるのか、まあ、ロバは置いてきちゃったし、で尋ねますけども、それは神ご自身が備えてくださるとアブラハムは答えました。この時皆さんどう思いますか？そう聞かれて、いやそれはお前なんだよイサクって、お前が羊なんだって言いたかったけど、アブラハムはそこでここでごまかして嘘をついたのか、それとも本当にイサクをこれから捧げなさいと言われましたかね、捧げていくけれども、でも羊も神様は備えてくださるって心から信じていたのか、まあ、両方の可能性がありますよね。皆さんどっちでしょうか。まあ、イサクはイサクで捧げるけれども、でも神様羊もくださると信じていた可能性もあります。でも、最後になったらちょっと待ったと言って、イサクはいいから羊を代わりにというとこまではアブラハムは何か期待したり願ったりは、まあ、おそらくなかったでしょうね。イサクを捧げなさい、実際この子供を捧げなさいということ自体にはアブラハムはそんなに驚きを見せている気配がないんですね。というのは当時 あの地方ではその子供を生贄として捧げるっていうのが最高の、まあ、この世の中の 神でないものへの礼拝ですけど、この礼拝生贄とみなされていたわけですね。ですからここではそんなに驚いてない。でも神様がせっかくくださったあなたの子孫を通して世界中を祝福しようという、そのイサクがいなくなったらどうなるんだろうかということはふと頭をよぎったかもしれません。でもこの時すでにイサクをもし捧げても神様はまた次の子供なのか分かりませんけれども、神様は何とかしてくださる、何とでもしてくださるという、もうアブラハムの信仰がここに培われていたことが見て取れます。さあこの後どうなったんでしょうか。イサクを縛って乗せて刃物を取っていよいよ殺そうとした時にですね、主の御使いが神様ご自身のことを表します。2回アブラハムの名前を呼びました。11節ですか。アブラハム、アブラハム、まあ、もうちょっとこの慌てていったかもしれませんね。そうでないとアブラハム、アブラハムってはいって言いながらね、この振り下ろしたりするようになるでしょうから、もうちょっと待ったという感じですよね。その子に手を下してはならないし、何もしてはならない。でも皆さん、神様は息子イサクを全焼の捧げ物として捧げなさいって言われたんですよ。かたやこの御言葉、この命令と、今度は何もしてはならないという命令と、神様どっちなんですか、矛盾してるじゃないですかって思うかもしれません。でも神様の中では一貫してるんですね。神様はこの前に言ったことが間違っていたということではなく、二人は一緒に進んでいくってありますから、神様とその子供である私たちも一緒に進んでいく中で、次の約束、次のチャレンジ、また乗り越える、くぐっていくゲートが用意されているわけです。ですからここでは、いや前そう言われましたから神様、あの今何と言われても私は前の命令に従いますということではなく、私たちもそうです。この間こうだったから、神様にこう語られたから、いや聖書にはこう書かれてずっと読んできてるから、こう行きます言いながらも、神様に今日聞いていくと、神様でもどうですかと言ったら、いや、やっぱりこっちに行ってみようとか、今までのも悪くなかったけども、それは一旦止まってみようとか戻ってみようとか、私たちは神様に祈り聞いていく、毎日聞いていくのはそのためなんですね。でもそこを、いやもう今までこう礼拝してきましたから、神様をこうやって愛してきましたから、これからもこれでいきますというのがイエス様の時代のこのユダヤのリーダーたちでした。でもイエス様は、でもそれも今まで大事だったけれども、でも神様は今日、今あなたに私に何を願われているのか、今度はどっちに進んでいくのか、そこを一緒に聞いていこう、それを助けてくださる、導いてくださるのが聖霊なる神様なんですね。私は今あなたが神を恐れていることがよく分かった、自分の子、自分の独り子さえ惜しむことがなかった、それほどまでに神を恐れってありますけど、これは神を愛している、子供への愛以上に神への愛がこの増していた、まあどっちかではないんですね。子供を愛していても、その愛する神様に捧げるということで、両方愛して最後まで愛していたアブラムでした。でも神様の愛がここで分かったというんですね。ハガルもイシュマエルと一緒に本当に死にそうな、もう飢え死にすると、もうダメだというところを通らされて、でもそこでどれほどまでに自分の息子を愛していたかということ、まあ代理母として産みましたけども、サラの子供として育てられたんですね。まあ代わりに育てていった。でも最後は結局追放されて、そして一緒に死んでいく。でもそこでどれほど愛していたかということに気づかされて、そして泣き叫んで、神様から言われました、しっかりと抱きなさい、抱きしめなさい。アブラハムももちろん待ち望んだ息子イサクでしたし、そして 愛していたイサクでしたけども、どれほど愛していたかというのは、このように死に直面して別れにこの直面した時に私たちは味わい分かるものです。神様、時として私たちを病とか経済とかいろんなことで家族の危機を通して、でも私たちがどれほど家族を愛しているのか教えてくださいます。その中で神様、家族を回復させ、一緒にそれを超えて神様を愛する親子へと作り変えてくださるんですね。ここでイサクは死なないで済んだのかではないんですね。ここで死を通って焚き十字架を担いで、その十字架にかかって、そして新しい命をアブラハムと一緒に親子で礼拝を、どこまでも神様を礼拝していくものへと蘇っていたわけです。さあ、アブラハムが目を上げると羊がいたんですね。約束通り、約束というかアブラハムがイサクに言った通りですね。ヤブに引っかかってたって言いますから、ヤブもあったということがわかります。じゃあ焚き火をね、遠くから運んでいく必要なかったんじゃないかって思うかもしれませんが、まあ、でもそこにあった石を積み重ねて祭壇を築いたり、また焚き火というのもたくさんの量がありますから、やっぱり準備して備えていくということが大事なんです。私たち礼拝もこの何時から何時まで、その時だけでなく本当に備えていくこと、そして、そこからまた使わされて歩んでいくこと、全てが礼拝です。またここから、次の礼拝へと私たちは備えていきます。ここで、羊を代わりに捧げていったんですね。天にあの洪水の後、あの虹がかかった時に、やっぱりそこで祭壇、主の皆を呼んだ。この煙が立ち上って、その火とともにこの弓矢の矢のようでしたよね。そこで本当に聖霊なる神様が喜んで、この礼拝、この礼拝といっても、ここには歌とか、あるいはあのこの聖書の御言葉というのは当時はまだなかったかもしれません。でもここで本当に親子が、ああよかった、私たちは命を得た、私たちは親子なんだ、神を一緒に愛する礼拝者、礼拝し続ける親子なんだということを喜んで、その聖霊の火が天に立ち上っていく、これが礼拝の本質です。主の山には備えがある、アドナイイレーという名前でそこが呼ばれていくようになりました。私たちも神様が備えてくださいます。そして親子としての礼拝を捧げさせてくださいます。この主の山に備えがあるとも訳されていますけれども、神が見てくださったということでもあります。また現れてくださる、権限されたということでもあります。主の山、山というのは何ですか？高いところ、天を表します。シオンの山、さっきヘルモンのってなりました。エルサレムの山もそうですけども、ヘルモンさんも詩編48編にはシオンの山って出てきますね。この天のエルサレム、主の山で主が現れてくださる。それが天では現れてくださるけども、この地上では神様、現れてくださらないではないんですね。天が開けて、この地で神様が私たちを現れて、そして備えてくださる、これが礼拝です。そして若者たちのところに、証人のところに戻っていきました。復活のイエス様もこの弟子たちのところに現れて、500人以上に現れて、ご自分を表されて、そしてまた天に戻られました。親子が一つです。それは私たちも天の父と、また家族の中で親子一緒に進んでいく、親子一つの礼拝を捧げていくためです。ハガルはこの先週、目を上げると目が開かれて、キリストの井戸を見つけて、聖霊の水があふれ飲んでいきました。アブラハムは目を上げると、今日の箇所では羊、イエス・キリスト、神の子羊を見つけて、聖霊の火でそれが焼かれていく礼拝を捧げました。皆さんには、私には、あなたには、キリストは、神様はどう現れてくださるでしょうか。私たちの心の目を開いて、 神様が何を、キリストをどこに見つけさせてくださるでしょうか。私たちはこの1週間、どこにそれは井戸でしょうか、羊でしょうか、また誰かでしょうか、何かどこかにキリストを見つけ、そこに聖霊様が水として、また命の火としてあふれ流れてくださる、その聖霊様に満たされていく私たちとなっていこうではないでしょうか。二人は一緒に進んでいったとあります。どれほどまでに親が子を愛しているか、ハガルとイシュマエルも、またアブラハムとイサクもそのことを知りました。親子で一緒に礼拝というとき、私たちは自分の親がまだ、一緒には住んでいなくても一緒に住んでいる方もいるでしょうし、またご健在の方もいらっしゃると思います。でももう年も重ねたし、自分の親が礼拝することなんであるんだろうかと今信じられない方もいらっしゃるかもしれません。また皆さんの中には自分の子供や孫がいて、でも今一緒に礼拝するということ、いやこれからも、まあ、ちょっとありそうにないかなって信じ、今は信じられないという方もいらっしゃるかもしれません。でも今日の御言葉を通して神様が親子で一緒に礼拝を捧げていく、そこに命を、祝福をくださる、私たちが親子で礼拝者としてよみがえっていく、この御言葉を私たちは受け取って、自分の親のために、また子供のために一緒に礼拝していくことを、本当にアブラハムの信仰、キリストの信仰をいただいて祈っていこうではありませんか。皆さんどうでしょうか。また、そういう家族が今はないという方もいらっしゃるかもしれませんが、若い方々も自分が果たして結婚したり子供が与えられたりあるんだろうか。でもそう願うのであれば、そのような家族、そのような夫婦、親子を私を通しても神様が与えてくださる。単に家族があるない、子供がどれだけということではなく、一緒に礼拝をしていく親子を私にも味わわせて、また表させてくださるということを信じて、今日から祈っていこうではありませんか。この教会に神様が与えてくださった歌の中に、父の心という歌があります。今日は今CD をですね、中にも入っていますけれども、CD を聴きながら歌詞が前に出ますけれども、しばらくご一緒に祈っていきたいと思います。私たちが本当にアブラハムとイサクのように、親子でこの地上でも、そして天でも、いつまでも礼拝をしていく、捧げていく、一緒に進んでいく家族とされるように、今信じられないという方もぜひ今日から祈り始めていく神の家族とされていこうでありませんか。じゃあお願いします。今しばらく目を閉じてもいいですし、この歌詞を見ながらでも結構です。ご一緒にそれぞれの家族が親子で礼拝を捧げる家庭となっていくように今祈っていきましょう。 今天の父であるあなたの心を受け取ります。そして私たちもその父の心を本当に子供として受け取り続けたイエス様の子供の心を受け取ります。この父ご聖霊の神様の祝福の命が、永遠の命がどうぞ私たちの置かれている家庭にも溢れ流れますように、今親のために、そして子供の世代のために、そして私たち自身のために、今本当に親子で取りなし祈ってくださっている父なる神様、そしてイエス様、その命を今、その信仰を私たちは受け取ります。受け取りましたから、神様、あなたの御言葉はなります。私たちの家庭も神を信じ、神に従い、神を愛し、親子で一緒に進んでいく礼拝者へと、アブラハムの家族も本当に何十年という時間をかけてそのように変えられていきましたが、私たちも忍耐強く祈り続けてまいります。どうぞ諦めることなく、神様が言われました、国々を祝福し敵の門を勝ち取るようになると。暗闇の力、敵の力は私たち親子を何とかして礼拝者とならないように、一人が神を礼拝するものとなっても親子で礼拝するものとならないように妨げようとしてきます。でもイエスの御名によって今一切のそのような悪の試みを私たちは退けます。そして親子で礼拝をする神様の命を今受け取ります。どうぞ私たちの家庭を祝福してください。そして私たちが共に互いの家庭を祝福していくものへとならせてください。感謝してイエス様の名前でお祈りします。アメン。